夏目漱石作。吾輩は猫である。吾輩は人間と同居して彼らを観察すればするほど、彼らはわがままなものだと断言せざるを得ないようになった。ことに吾輩が時々同勤する子供のごときに至っては言語道断である。自分の勝手な時は人を逆さにしたり、頭へ袋をかぶせたり、放り出したり、へっついの中へ押し込んだりする。しかも我が輩の方で少しでも手出しをしようものなら、かなり総がかりで追い回して迫害を加える。この間もちょっと畳で爪を研いだら、細君が非常に怒って、それから容易に座敷へ入れない。台所の板の間で人が震えていても、一向平気なものである。我が輩の尊敬する筋向こうの白君などは、会う旅ごとに人間ほど不人情なものはないと言っておられる。白君は先日、玉のような子猫を4匹生まれたのである。ところがそこのうちの書生が、3日目にそいつを裏の池へ持って行って、4匹ながら捨ててきたそうだ。白君は涙を流して、その一部始終を話した上、どうしても我ら猫族が親子の愛を全くして、美しい家庭的生活をするには、人間と戦ってこれを消滅せねばならぬと言われた。いちいちもっともの議論と思う。また隣の三毛君などは、人間が所有権ということを介していないと言って大いに憤慨している。元来我々同族間では、目指しの頭でも、ボラのへそでも、一番先に見つけた者がこれを食う権利があるものとなっている。もし相手がこの規約を守らなければ、腕力に訴えてよいくらいのものだ。しかるに、彼ら人間は業もこの観念がないと見えて、我らが見つけたご馳走は必ず彼らのために略奪せられるのである。彼らはその協力に頼んで、正当に和人が食い言うべきものを奪って済ましている。白君は軍人の家におり、三毛君は大元の主人を持っている。我が輩は教師のうちに住んでいるだけ、こんなことに関すると、良君よりもむしろ楽天である。ただ、その日その日がどうにかこうにか送られればよい。いくら人間だってそういつまでも栄えることもあるまい。まあ、気を長く猫の時節を待つがよかろう。わがままで思い出したからちょっと、我が家の主人がこのわがままで失敗した話をしよう。元来この主人は何と言って、人に優れてできることもないが、何にでもよく手を出したがる。俳句をやってホトトギスへ投書をしたり、新太子を名城へ出したり、間違いだらけの英文を書いたり、時によると弓に凝ったり、歌いを習ったり。またある時はバイオリンなどブーブー鳴らしたりするが、気の毒なことにはどれもこれも物になっておらん。そのくせやり出すと、異弱のくせに嫌に熱心だ。校歌の中で歌いを歌って、近所で校歌先生とあだ名をつけられているにも関せず、一向平気なもので、やはり、これは平の宗盛にて候を繰り返している。みんながそーら宗盛だと吹き出すくらいである。この主人が、どういう考えになったものか、我が輩の住み込んでから一月ばかり後の、ある月の月給日に、大きな包みを下げて慌ただしく帰ってきた。何を買ってきたのかと思うと、水彩絵の具と毛筆とワットマンという紙で、今日から歌いや俳句をやめて絵を描く決心と見えた。果たして翌日から当分の間というものは毎日毎日書斎で昼寝もしないで絵ばかり描いている。しかしその描き上げたものを見ると何を描いたものやら誰にも鑑定がつかない。当にもあまりうまくないと思ったものか、ある日その友人で美学とかをやっている人が来た時に下のような話をしているのを聞いた。どうもうまく描けないものだね。人のを見ると何でもないようだが、自ら筆を取ってみると今更のように難しく感じる。これは主人の十戒である。なるほど、偽りのないところだ。彼の友は金縁の眼鏡越しに主人の顔を見ながら、初めから上手には描けないさ。第一、室内の想像ばかりで絵が描けるわけのものではない。昔イタリーの大家アンドレア・デル・サルトが言ったことがある。 絵を描くなら何でも自然にそのものを映せ。天に精神あり、地に禄あり、飛ぶに鳥あり、走るに獣あり、池に金魚あり、古木に缶があり、自然はこれ一服の大活がなりと。どうだ、君も絵らしい絵を描こうと思うなら、ちと写生をした。
アンドレア・デル・サルトがそんなことを言ったことがあるかい、
ちっとも知らなかった。
なるほど、こりゃもっともだ。
実にその通りだ、と主人はむやみに感心している。金縁の裏にはあざけるような笑いが見えた。その翌日、我が輩は例のごとく縁側に出て、心持ちよく昼寝をしていたら、主人が例になく書斎から出てきて、我が輩の後ろで何かしきりにやっている。ふと目が覚めて、何をしているかと一部ばかり細めに目を開けてみると、彼は4年もなくアンドレア・デル・サルトを決め込んでいる。我が輩はこの有様を見て、覚えず失笑するのを禁じ得なかった。彼は、彼の友に揶揄せられたる結果としてまず手始めに、我が輩を射精しつつあるのである。我が輩はすでに十分寝た。あくびがしたくてたまらない。しかし、せっかく主人が熱心に筆を取っているのを、動いては気の毒だと思ってじっと辛抱しておった。彼は今、我が輩の輪郭を描き上げて、顔のあたりを彩っている。我が輩は自白する。我が輩は猫として決して上々の出来ではない。背といい、毛並みといい、顔の造作といい、あえて他の猫に勝るとは決して思っておらん。しかし、いくら不器量の我が輩でも、今我が輩の主人に描き出されつつあるような妙な姿とはどうしても思われない。第一、色が違う。我が輩はペルシャ産の猫のごとく、木を含める淡い灰色に、漆のごとき斑入りの皮膚を有している。これだけは誰が見ても疑うべからざる事実と思う。しかるに、今主人の彩色を見ると、木でもなければ黒でもない。灰色でもなければ飛び色でもない。さればとてこれらを混ぜた色でもない。ただ、一種の色であるというより他に表し方のない色である。その上不思議なことは目がない。もっともこれは寝ているところを写生したのだから無理もないが、目らしいところさえ見えないから、めくらだか寝ている猫だかはっきりしないのである。我が輩は心中密かに、いくらアンドレア・デル・サルトでもこれではしょうがないと思った。しかし、その熱心には感服せざるを得ない。なるべくなら動かずに折ってやりたいと思ったが、さっきから小便が催している。身内の筋肉はムズムズする。もはや一分も猶予ができぬ主義となったから、やむを得ず失敬して、両足へ前へ、両足を前へ存分のして、首を低く押し出して、ああ、と大なるあくびをした。さて、こうなってみると、もうおとなしくしていても仕方がない。どうせ主人の予定はぶち壊したのだから、ついでに裏へ行って用を足そうと思ってのそのそ這い出した。すると主人は、失望と怒りをかき混ぜたような声をして、座敷の中から、このバカ野郎と怒鳴った。この主人は人を罵るときは必ずバカ野郎というのが癖である。他に悪口の言いようを知らないのだから仕方がないが、今まで辛抱した人の気も知らないで、むやみにバカ野郎を呼ばわりは失敬だと思う。それも、平勢我が輩が彼の背中へ乗るときは少しはいい顔でもするなら、このまんばも甘んじて受けるが、こっちの便利になることは何一つ快くしてくれたこともないのに、小便に立ったのをバカ野郎とはひどい。元来人間というものは、自己の力量に慢じてみんな増長して、少し人間より強いものが出てきて、いじめてやらなくては、この先どこまで増長するかわからない。わがままもこのくらいなら我慢するが、我が輩は人間の不徳について、これよりも数倍悲しむべき報道を耳にしたことがある。